今日の水戸黄門様はお二人お越しいただいております。最初に元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長の金高正人先生、そして西宮市長の石井敏郎先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、まず金高長官と同時に私前からちょっとお話したかったのは、維新を破って見事に西宮で、まあ、私は西宮いうのはまあ隣なんでね、昔からも遊ぶ場所って割と西宮友達いっぱいおりますんで、まあ、足跡西宮ってねもうくっついてるようなもんなんでね、
近いですね、
だから私なんかもう本当に桜の時期になったらやっぱり西宮のねあの辺行ったり、で夏なったらですねやっぱりそれなりに西宮で遊ぶ塔があったりですね、でご飯は苦楽園の方で食事したりとか、まあ造り酒屋もあるし、でそのいろんな人がいる、それと高級住宅地のイメージがある。
そうですね、
でさやっぱり、まあ、石井市長が買ったいうのは私は西宮市民にとってはよかったなと。もともと衆議院の、
はい、
なぜ首長にって思ったんですか。
子供が生まれた時に、少し価値観がというか大きく変わったんですね。衆議院議員やってる時にその時も待機児童対策、ただ国会にいると待機児童が全国で2万人、予算措置を何百億円、そうして全国一律の規制をこう緩和しようというこういうことなんですけど、ただ実際子育てを自分でしてみると待機児童というのはそういうマクロな話でなくて、西宮でいうとやれ宿川や西宮北口、そうした局所的に待機児童というのは起きていると。そして子育てをしているという文脈でいうとうちの前の公園がどうなんだというそういうことになっていくと、まあ、そうした意味では、まあ、あるイギリスの政治家がまあ、地方自治というのは、まあ、民主主義の学校というような言い方をしたようなこともありましたけども、まあ、この大きな国会で仕事しているよりもよりリアリティあるそうしたことができるのはもう地方だなと、首長だなと、まあ、そこで、まあ、首長に展示させていただいたというそういうことですね。
西宮を選ばれたのはやっぱり何かあったんですか。
いや実は私衆議院の選挙区が芦屋と西宮だったんです。生まれたのが、まあ、芦屋だったんでですね、最初から正直申しますと西宮生まれというわけではなく西宮ありきではなかったんです。
なるほど。
私東京の世田谷区というところで2歳から20歳過ぎまで育ちまして、芦屋は物心ない時にいたんですね、で一方でこの世田谷区の持っている空気感と西宮の持っている空気感ってすごく似てるんですね。
似てますね、確かに。
で、まあ、そういう中で、まあ、居心地がいいんですね。先ほど高橋さん芦屋のこと言われたんですけども、芦屋もまあ綺麗な住みやすい街なんですけど、ただ私、まあ、あえて芦屋より西宮の方が住みやすいと思うんですね。例えば芦屋だったらですねちょっとおめかししないと駅前に買い物行けないんですけども、まあ、西宮はまあある意味普段着のまま行けると、だからといってジャージのまま行っていいわけじゃないと、まあ、そういう意味では普段着のまま肩肘張らずに、まあ、だけども寝巻きで歩いてる人がいるわけではないと、そういうような意味で西宮の居心地の良さ、まあ、これが自分の育った環境とすごく似てまして、まあ、そこで、まあ、自分にとって本当に居心地のいい西宮の街をもっとより良くしていきたいなというふうに思ったのが今に至っています。
はい、程よさっていう部分で西宮って最高ですよね。
そうですね、
やっぱりね川があって海があって山があるっていう、まあ、この環境ってね、もう絶対です。僕がねいつも思うのはね、西宮って面白いのはね犬多い。
確かにそうです、散歩とかされてます ね、
犬の多いところっていうのはね、まあヨーロッパでもそうですけど、やっぱりね割と上品で住みやすいとこね、ゆとりがあるから、それもねええ犬が結構西宮多いですよ。
犬、
うん、それ宿
賀を、ね、雑誌じゃないですね
宿賀をね散歩したらね、
はい、
結構いい犬に当たりますね。やっぱりみんなその生活水準もそんなにも低い人で、さが先ほど市長言ったのほどよい、はい、
そうですね。阪急電車もいい感じですからね、やっぱり乗っておられる方が ね
逆にそうでしょうね。だから西宮の市長になられて一番最初に西宮のどこを変えようと思ったんですか。
まあ、まず西宮の場合意識高い人が多いんですけども、まずあの市の職員はこれはいいことでもあるんですけど、全部市役所で仕事をしようとするんですね。だけども、まあ、市役所で全部できるわけもありませんし、まあ、例えば地域の見守りであったり、あとはまあ公園の掃除であったり、そういうようなことなら自分でやるよというような人たち多くいらっしゃいますよね。じゃあ市が全部やるんじゃなくて、まあ、やれることをやってもらえる人たちにやってもらえる仕組みと風土を作ろうと、これなかなか大きなことなんですけど、なかなか道途上ですが、まあ、一番大きなところはそうしたあの市役所の意識改革と市民の皆さん方のお力拝借という、こういうようなことですね。
ただ今回は私は、まあ、勝つやろ思ってましたけど、正直な話個人的に言いました、次の選挙は本当にしんどいですよ、ますます。なんでか言いましたら、維新はもうちょっと増大します。これ大阪万博の出来以下によりますけど、
うんうん、
これが成功するようなことあったりしたらだいぶ変わります、
うん、
それとやっぱりどっかで自民党は維新を補完勢力として、今までちょっと安倍さんから変わりましたからね、距離を置く言
う
たって、根っこはやっぱりどっかで似たとこありますから、
うん、
だからそこでもう本体が完全に自民党と組んだりした時に、これまた地方の自民党のバランスがどういうふうに動くかっていう、
うん、
そうね、それはおそらく首長は全部ね、うん、この関西はまず関西を抑えたいと思ってるでしょうから、
うんうん、
その辺の分も含めてね、もうやっぱり、まあ、まあこんなに大変ですけれども、これからの地方行政のはますます市長、これ予算も減るしね、これほんでウクライナの問題でもですね、これ国やってみんな思ってますけれども、これ基本的には地方行政も相当長官どうですやろこれ、うん、
やっぱりそうですよね、あのなんていうんでしょうかね、あのああいう戦争状態になるとやっぱりそれはあの軍であり、あのまあ要するに国家機関が前面に出てきますけど、あのウクライナ を考えるとね、あの戦ってる地域とそうではない地域と
があ
るんですよね。で相当な人間がもう動いて、その、あの東部とか南部からこう内陸の方に行ったりしてますんで、やっぱ地方自治っていうのは非常に国を支える存在に今なってると思いますけどね、
うんうん、本当にね、市のこう危機管理も今回の戦争で随分皆様考え方変わってこられてるんじゃないですかね。
そうですよね、
あれですもん、激戦地でも、あの市長とか知事が出てきて、あのその世界に訴えたりとか、
そうですね、
やっぱりリーダーシップかなり取っておられますよね、
うんうん、
それ今まではその市長とかあの地方の選挙に、あの国の問題って何ぼ言っても票ならない、
うん、
これから意識変わってくるでしょうね、
うん、
一番これも地方行政としてですね、やっぱり国家の元の予算が、
うん、
まあ、ドイツが国防相当いっぺんに5兆円増やすということ、うん、これ日本もですね、やっぱり多少相当変わってきた時に、
うん、
それ何を減らすねんって言うと、地方に下ろしてる金減らすしかないわけですよ、
うんうん、
ご市長正直な話、それはどうです、個人的に可能性ある思いません？
いや、もちろん思いますね、まあ、その前にこの2年間コロナでですね、
うん、
相当国も財政が疲弊してるんで、
うん、
我々構えてたんですけども、
う
ん、そしたらお金いっぱい吸ってですね、交付税を積みましたもんでは
い、はい、
それでまあ今は正直助かってます、
うん、
一方でまあこれ今のまま同じ額を仮にもらっても これだけこのエネルギーの問題もなるとですね、例えば30億円でできた学校が30億円じゃできんようになると、はいはい、40億円になると、
なるほど、
そうなると今まで通りのことが今までのお金でできなくなるってこともなりますんで、もうちょっと火がつき、お尻に火がついてるなという感じはいたしますね。
ただ僕ね、残念なのはね、西宮は東京行くでしょ、知らない。
そうです
よ、ね、
いや足合わせてるんですよ、うん、西の宮とほとんど知らない。もっと面白いのはね、我々は西の宮とお酒っていう部分結びつきません、うん、東京の人ってね、西の宮とお酒結びつかない、
うん、あ、それはそうかもしれない。
そういうのは神戸のね、うん、灘ですよ、うん、
あ、お酒は、
うん、あ、灘はそうね、うん、みんな
京都でもそう思ってるから。
え、そうですの、
うん、やっぱり灘にお酒言ったら灘かなと思いますよ。
というのはね、競馬ですか。
でそれより甲子園が、ね、西宮にあるっていう、
大阪へ思ってる人いっぱいですよ。
あ、甲子園、
そうですね、一
回揉めたはね、うん、波醤油高校は大阪なんですよ、
うんうんうん、
テレビのねアナウンサーがね、地元の波醤は更新してるんです、うん、地元ちゃうやろということは、当時は甲子園球場の大阪扱いだった。
阪神タイガース大阪と思うじゃないですか、ホームグラウンドなので、大阪っていうイメージも確かに。
阪神の本拠地の甲子園西の宮ですからね、
うん、まあ、でもイメージは大阪ですよ。
でなんか私の名刺にですね、西の宮の地図、まあ、ラジオの方にはお見せ できないんですけど、はい、東京行った時に今おっしゃられたこと本当によく言われますんで、はい、甲子園球場があるよというこれを大きく書いてです
ね、右下にありますね。
そうそうですよね僕は西の宮ってね、なんで師匠語れて、あれね、下馬評ね、ひょっとしたら負けるかもしらんって言われてた。僕は絶対かと思ってた。
そうですか、う
ん、なんでかって言ったらね、そこまでまだね、西の宮のね、友達に聞いてもね、維新に対する認知度なかった、
うん、
いやーみたいな。なんでかって言ったら、西の宮も芦屋の人もね、大阪の維新やろう意識なんですよ。なんで来よんねんっていう。それから東京で維新が伸びませんよね。さっきの怖いのは、徐々に徐々にね、地方議員が今維新西宮に何人います、市会議員
今定数41のうち4人です。4人
まだね、
ええ、
これが増えてきたらやっぱりこうだいぶ変わる。私はもう別に維新嫌いかえたら、そのゼワゼでね、うん、こと言うてるとこいっぱいありますよ、
うんうん、
基本的に。ちょっと待てや思うところもいっぱいある、うん、まあ自民党もそうですけどね、うん、その僕よう若い頃、高橋さん友達自民党いっぱいおるから、うん、船さんはじめね、みんなよう知ってみたいなね。僕は野中先生によう言うたわね、高橋ちゃんね、自民党党員ちゃうもんな僕は竹下登先生にも俺違う言うて、慣れ言われたけど嫌です、政党どこ好きやねんか、いや僕は甘党ですわっていつも言ってました。政党としてはやっぱり本籍地は自民党なわけですよね。
私の場合、親父が石井はじめっていう、
知ってます、知ってます、
なんと言いますかね、なんと言うんでしょう、
僕の地元大
臣、そうでした、はい、だまあそういう意味ではなんと言うんでしょうね、我が家は本籍自民党みたいなところありますけど、ね、ただまあ親父も私も、私が国会議員やってた時は民主党だったんで、
うん、
そういう意味ではただまあ立ち位置はまあ広い意味では私は本当に保守の真ん中を歩んできているつもりではありますけれども、
うん、
ただまあ人は民主党で国会議員やってたんでですね、もっと左だろうと見ている人はおるんで、
うん、
まあまあただあのいろんな人の見方ありますけど、私自身はこう真ん中を歩んできたつもりですし、あの議会でもですね、憲法どう思うんだって言われましてね、ただまあもちろん首長ですから、あの9条の話を論じるんじゃなくて、あの地方自治のことを言いましてね、要するにその地方自治と言いながら二元代表制を憲法で規定してるわけですよね、まあ、その時点で地方自治じゃないだろうと、
うん、
例えば、まあ、要するに首長だけを選挙で選ぶような町があってもいいし、 議会でいう議長さんを、まあ、首長のようにしているような町もあるし、うん、まあ、そうしたことも含めてそれぞれの町で選んでいくっていうのは本来の地方自治ですけど、今の憲法の地方自治というのはとっても何と言うんでしょう、中途半端というか、うん、全然地方自治になってないと。だから本来はそういうのは変えるべきだというようなことを言いましたね。
なるほど、
そうしましたらね、あのちょっと共産党さんとかから何言ってんだみたいなこと言われましたけど、まあそういうようなことで真ん中だと思ってます、ね、
その共産党さんも自衛隊は言うてたのに、うん、今自衛隊が国守る、おいおいおい、そんなねおかしい。僕ね、はじめ先生はね、正直言います、なんで民主党にね、まあ、小沢さんの絡みとかいろいろあるにしたってね、もったいないな思ったことあります。
まあ、政治改革の流れの中の真ん中おりましたんで、二大政党制に夢をかけたんだと思いますけどね。
本当にあのまま自民党におられたら空も大長老ですよ、逆に、うん、それからそういう面ではあの中で本当になんでっていう、もったないなっていう人いっぱいいますよね、うん、僕は30ぐらいの時 の、 あの小沢一郎先生が、まあ、ある人のご紹介で、私当時ホテルオークラに個人事務所、はい、そこにこそっと来はって、うん、でまあ、本願寺の総長を会わしたりしてたんですけど、うん、その時におっしゃったのはね、僕はその二大政党制っていうのはね、多民族国家には通用するんですよ、うん、そう、日本みたいに単一民族的な国家が上をね、
はい、
絞ってしもたら本当に一部の力あるものが出てきたら、うん、それはそこが有利になります。
うん、
やっぱ僕はやっぱり日本みたいな国はやっぱり任制ではない方がいいですよってその時も言ったんですけど、
うんうんうん、
それとやっぱり例えば今日でイスラム圏の人いろんな人がおってですね、
はい、
だから上は絞っとかな、他党になったらそれもうやいこして政治できません。
うん、
だから日本見たらどっちかというと同じ流れで生きてきた国民がいるから、
うん、
上はいろんな意見のように、そこが正直に小選挙区をその時も反対したんですけどね、
うん、
だから向いてる向いてへんっていうのはやっぱり国民の成り立ちなんで、
うん、
それ多民族国家の日本は僕は二党政治いい思いますよ、
うんうんうん、
やっぱりどうなんでしょう、やっぱり、多党政治の中選挙区に戻してほしいなと。で、
はい、
中選挙区戻してですね、地方自治の首長されてるそれ石市長なんかはその中で堂々と、
はい、
やっぱり戦っていかはる方が私はいいと思うんですけどね。
うん、
その辺は個人的にどうなんですか。
今おっしゃったような議論が本当は国会でもっとアクティブにあっていいと思うんですね。まあ、そういう意味では維新の橋本さん、維新だった橋本さんのいいところはドイツなんかはね、地方の知事なんかが議会に出ていきますね。でそういうあり方もあっていいと思いますし、私もまあ衆議院で通り、そして吹き飛ばされた口ですけど、確かに昔の政治と比べるとダイナミズムという意味ではなんかないなと、ちょっと元気じゃないなという意味では、果たして今の制度が未来永劫続いていいのかなっていうような思いはありますよね。
うん、
僕はやっぱ怖いのはドイツはもう何度も憲法を変えてるわけですね。日本は憲法を変えない、
うん、
変えないっていうことは、
はい、
まあこんなに大変です、自流っていうものが読み切れませんよね。やっぱり憲法も人間社会が進化したら憲法も進化させていかないかのに変えない、うん、それはやっぱりね、9条の問題とか、
うん、
1条の問題とかね、
はい、
ちょっと依頼にくい部分がいっぱいあるんですよ、
うんうんうん、
それをねやっぱり依頼るように果たして今回の戦争がしてくれたかどうかっていう、
うん、
ただ今回 の、 西宮として個人的な部分でお聞きしたいんですけど、
はい、
ウクライナ難民が西宮に来たらその待遇面とか市長としてやっぱり構成ないかんとかってやっぱあるわけですか。
あ、もちろんあります。実際それはあの市営住宅で受け入れられないかみたいな話をしてますけども、ただそれはこの公営住宅の、うん、仕切りの中で、うん、まあ、国からの補助をいただいている関係上、その国の法解釈と出した補助に対する解釈がうんのかんの言ってますから、そこはもう国がボタンを押してもらったら市としては当然すぐ受け入れるである。あとも実際私の支援者の方でもう我が家でホームステイ受け付けるからみたいな風に言っていただく方もいるんですが、まあ一方でなかなかじゃあうちの自治体、うちの自治体がというような風に手を挙げても現場が混乱しますんで、そういう意味ではまあとりあえず県の仕切りを見ながらやっているところですけど、逆にそれをウェルカムする何かできることはないか、実際手を挙げてきていただく方はもう実際におります。
なるほど。そう、長官、最後にね、地方自治における警察の部分って長官としてはどういう意見があるんですか？
あ、いや、基本的には警察というのは地方自治の一つなんですね、
はいはい、
ですから都道府県警察が、うん、県の治安責任を持っていると、
うんうん、
でその、ま、県議会のその審議も受けますし、うん、で首長さん、ま、県知事さんの管理だったですかね、うん、の元に置かれているという、うん、それ組織が基本になってるわけですよね。
なるほど。
ですから一番、まあ、よく県のことを分かっている組織が県の警察をやるという、うん、立て付けになってます。ただこれも何回も申し上げてますけども、それだけでは対応しきれなくなっている。
なるほどね。
警察
もありますから、まあ、
裁判の典型ですね、うん、それから国際テロとか組織犯罪とか、うん、そういうのは各共通の国家的課題にもなってるわけですよ、
うん、
でそれはやっぱ国がかなり関与して県警を支援するとか指揮するとかですね、うん、場合に直接オペレーションにも加わるというようなことをもっと強めていくべき段階に来てるんじゃないかというふうに思いますね。
その辺の話も、
はい、
次、
はい、
具体的な市長としての見解も含めて、
はい、
地方行政のロマンっていうものを
ロマン
やっぱり聞いてみたいな。
はい、
というのは日本は地方の行政にロマンを感じないんですよね。
お
ー。というのはやっぱある種の締め付けがあるわけですから、間違った。
そうです
か。そういう面ではアメリカの方がそういう面ではいいかもしれません。その辺も含めて、
はい、
ちょっと綺麗事で今週は終わりましょう。
真面目でしたね。
まあ、いい
新藤さん一言も喋ってないかもしれません。
喋ってました。
ちょっとだけ、ね、
ちょっと喋りましたでは市長、次週もよろしくお願いいたします、は
い、ありがとうございました。
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
石井敏郎でした。